ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。皆さんこんばんは、日向坂46でカラーチャートの二分分かりです。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。皆さんぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。ということで最近の私ですが、早速いっちゃいますよ。オーディー行きも気にせず最高のネタを披露。
お願いします。
自分で言っちゃうんだ、最高って。もう最高って言ったらハードルが上がっちゃうから、あんまり上げたくはなかったんですけど、これ一つ本当に申し訳ない話があって、もうまあだいぶ前、私はこう2月の15日にこう誕生日をね、迎えたんですけど、21歳の。で、メンバーの山口春夫に、その、二分さん誕生日何が欲しいですかって言われてて、で、せっかくならこう欲しいものがいいじゃないですかみたいな。で、お互いに誕生日も近かったので、お互いに欲しいものを言って、それをプレゼントしようってなったんですね。そう、私は、パジャマが欲しいって、山口春夫にお願いしたんですね。で、なんか結構、前焼きがいいですかとか、長袖がいいですかとか、結構聞いてくれて、で、なんか、ま、これから夏も近いから、前焼きがいいなって、暑かったらこう、ファーってできるし、まあ、ボタンの前焼きで、みたいな感じでって、早速届いたわけですよ。で、なんか、一回洗濯するごとに、なんかボタンが一つずつ消えてっちゃって、気づかなかったんですよ。なんか、ある時、あれ？あれ？なんか、あれ？ずっとオープンだな、みたいな。で、あれ？あ、え？ボタンがないみたいな。で、なんか、気づいたら、ボタンが全部取れちゃって、もうカーディガンのように着てます。カーディガン気づいたら、ボタンが一つずつ消えてって、っていう申し訳ないエピソードがあって、もうこれマジなんですよ。はい、洗濯するたび、洗濯機の中で、多分私の洗濯機がハードすぎるのか、わらわらわらわらってやっちゃうのか、消えちゃいました。あ、でも一個こないだ、お風呂場から出てきて浴室乾燥してるので多分乾燥とかで多分飛んじゃうのでお風呂場から出てきてお母さんにゃーみたいな他の私そう他のボタンだからそれでお母さんにもう縫い直した方がいいよみたいな、まあ、確かにと思ってちょっと私裁縫の技術はあんまないんですけどえでボタンぐらいはつけれますさすがに、まあ、つけようかなって思ってるけど今はもうカーディガンとして本当はシャツなのにシャツなんですよボタンだけで今はもうカーディガンにしてますでもちゃんと使ってるよってこと言いたかったけどいやでもなんか、まあ、どこかで言おうかなって思ってたので、まあ、今もう言えてよかったかなって感じですね。あと私なんか人に話しかけられることが多くて街中で二分さんですかとかじゃなく道をよく聞かれるんですよ。それでそういえばでなんかこの間も結構大きな駅ででなんかたまたまあマップ見てみようかなって思ったらもう今だみたいなターゲットロックオンされておばちゃん二人組にあなたみたいなはいみたいなどうしましたかって言ったらこの丸々口に行きたいけど行き方がわからなくてみたいなでもここの文字ですよねみたいなここに書いてあるから今がここだからこう言ったらいいんですよみたいなしたらあらやだーみたいなすごいありがとうねみたいに話しかけられることがそれだけじゃなくて普通に信号待ちしててもここの病院に行きたくてみたいなオーラ出てるのかな嬉しい自分で言っちゃったおばちゃんだけですおばちゃんだけなんですよそれがまたしかも2日間連続で会った時はもう衝撃受けました。あと、そうだ、思い出した。あれ知ってますか？クロッキーって知ってますか？私も知らなくて、それ山口春夫に教えてもらって、そっから今ちょっと今、ほんと人生変わっちゃったんですよ。それが、なんか、黒いナンバープレートに、黄色い文字で書いてある車のナンバープレートで、黒に黄色の文字で書いてあるナンバープレートが、クロッキーっていうらしくって、そうで、なんかその山口春夫が言うには、クロッキーを3つ見つけたらいいことがあるみたいな、なんかジンクスみたいなやつですよね、いわゆる。なんかそういう、そう、あるある系なジンクスがあって、それを教えてもらったんですよ。で、じゃあ街中で歩くときクロッキー見つけるねって、クロッキーの車を。いや、でも、実はですね、ミドッシーを見つけるとダメなんです、みたいな。どういうことどういうことって言ったら、なんかその、タクシーとか、 緑のナンバープレートに白の文字あるじゃないですか。あれを一回でも見つけたらリセットされちゃうんですって。その、例えばクロッキーを二つ見つけて、あと一個だってなった時にミドッシーが来ちゃうと、また一からカウントしなきゃいけないっていう、なんかそういうルールがあるらしくて。え、多分そう、多分小学生が盛り上がるネタだわ。あ、そうだわ。え、でも、その日、もうそれ聞いてから人生変わっちゃって、一緒にその車で帰ってたんですけど、もうずーっと外見て、あ、クロッキークロッキー、あ、ミドッシーかよー、みたいな、なんか、ちょっと、隙間時間楽しめるようになったんですけど、それに毒されると、もう本当に歩いてても、なんかもうやばい、クロッキー今2位見つけたからもう車見ないようにしたい、みたいに、もう頭の中クロッキーでいっぱいになっちゃうので、気をつけてくださいって感じだけど、なんかたまーに思い出して見つけてみるのは楽しいと思います。知ってるよって人いたら一緒に、最大今日クロッキー何個見つけたとか言い合いっこしたい。幸せ。まあそれがね、私個人的な、こう最近のプライベートトークみたいな感じだったんですけど、ちょっとね、私にぶあかりと日向坂のインフォメーションがありまして、テレビ朝日さんにてお願いランキングプレゼントソラテレビ内で私が原案した1分アニメみんなの豆をが放送されております。あの漫画道さんという番組でこうみんなの豆をという漫画をこう原作務めさせていただいて、そこからアニメ化となりまして、今のその YouTube の方で、公式 YouTube では1週間分をまとめてアップしているので、すごい見やすいと思うので、ぜひぜひ見ていただきたいです。いや本当に自分もちゃんともう毎週チェックして見てて、1話とか見た時に、ああもうちょっとこうしたらよかったとかいっぱいもう勉強になりまして、本当に素敵な機会をいただいているなと思って、いやもう手応えですか、いやいやいやいや全然、なんかすごく好きなんですけど自信がなくて、もっとこうできたらなって、でもやっぱ自分の声をちゃんと聞くってことは本当に大切だって、こう改めて出来上がりとか見て、アフレコの段階では、なんかちょっとごめんなさい、BGM 笑っちゃいました。これ何でもないです、何でもないね。今気分が変。なんかちょっと、あ、かわいい。なんて言うとしたんだけど。どのくらいのキャラ、今やめてください。あ、マミちゃんっていうキャラやってます。高校生のキャラです。恥ずかしい。恥ずかしくなってきた、急に。それ以外ですか？ラジオでやったことないから、何ですか？犬。熱っ。今のはカットかな。まあそんな感じで、あのみんなの豆をも放送されてますので、皆さんぜひ見てください。そして YouTube チャンネルファーストテイクに、そう、加藤志保さん、佐々木久美さん、佐々木美玲さん、富田鈴香が出演してます。ドレミソラシド、もうこれアップされてすぐ見ました。もう感動しちゃって、なんかしかも結構アレンジされてて、そう、通常とは全然違う感じでかっこよかったですね。で、私的にこれ一発勝負だなと思った経験はありますかって、いやそれはもう日々の仕事。いやでもライブとかもそうじゃないですか。あ、でもやっぱり生放送の歌番組さんとかは一発で決めなきゃっていう気持ちですかね。強いて言うというか、具体的に挙げると結構テレビの歌番組の収録とかだと何回か撮ることが多いんですけど、本当に生放送の歌番組さんだともうこの1回で決まるので一発勝負だなって思いますね。え、でもラジオもだからそりゃそうだんですよね。ね。ね。おもちゃんと思ってますよ。恥ずかしい。今日いいね。やばい。今日いいね。私今日調子いいですよ。はい。そんな感じですね。それではオープニングはこのぐらいにして、最近の私のお気に入りの曲を紹介したいと思います。この曲は金村と一緒にカラオケ行った時に歌ってくれた曲で好きって思ったので流させていただきます。聴いてください。アイクさんで花火。
ベルクプレゼンツ。日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからは新コーナーです。にぶあかりのロードトゥーおしゃー。うわー、 BGM までおしゃれ、嬉しい。まあ、こちらのコーナーはですね、まあ、ロードトゥーおしゃって、まあ、そのものの通りなんですけど、私その最近ね、プライベートでは もうちゃんと町ありの小さなカバンを本当に使ってるんですよ。今日も、あ、前に見せたやつと同じだけど、これはね、ちょっとちっちゃいサイズも最近買ったし、手持ちのショルダーバッグじゃないけど、ちっちゃいバッグ、そう、本当に。ちっちゃいバッグも買ったりと、結構頑張ってはいるんですけど、まあね、こちらはね、最近ファッションがおしゃれになったと巷で話題のおしゃビギナーの私がさらにおしゃれになるためにリスナーさんから情報を送っていただき、おしゃを吸収するコーナーです。ちなみに、金村美香はリスナーさんからおしゃ情報をもらうのではなく、おしゃを発信する側にいるの。一歩先にいるおしゃ先輩。いやもうこれ先とかないんですよ。もう、十人十色まあいっぱい吸収して成長できたらなって思うので、そして今回のメールは日向坂46のメンバーが過去にやっていたおしゃ情報でいただきました。皆さんからの情報をもとにおしゃんティーロードを駆け上がりますので皆さんよろしくお願いします。では紹介していきましょう。宮崎県ビミホの闇に共感するさんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんがおしゃれになるためにすぐにできる実践してみたらいいことはブログに投稿する写真です。え、なになに。ニブちゃんのブログは大抵、ちょっと待って、大抵、恥ずかしい。ニブちゃんのブログは大抵、ニブちゃんの顔の正面のドアップになってますが、違うね。他のメンバーは写真の中に背景があったり、写真に動きがあるように感じます。そのため撮影時に自分の可愛い角度を見つけて投稿するのはどうですか？ニブちゃん、これやっていませんか？確かに、でもちょっと決めてることがあって、最初にブログの1枚目は、オーソドックスは自撮りで行こうって決めてて、なんか今最近ツイッターとかアップされるじゃないですか。それには絶対1枚目が載ってるので、あ、こういう顔のやつなんだって覚えてもらえるかなって思って毎回自撮りって決めてたけど、でもまあ最近そんなことはないかもしれないけど、でも確かにめっちゃアップ多いんですよね。いやー、なまずは判定か。では判定に参ります。こちらのおしゃ情報は、やります！確かに、なんか自撮りだけのブログとか多いし、いやでもだからって毎回アップできる自信はないけど、なるべく前よりも増やして、なんか写真の中に背景があったり、動きがあるような写真を頑張って撮ろうと思うので、なんか自撮り以外にそういうのが載ってたら頑張ってんだなーって温かい目で見てくださると嬉しいです。でも確かにミコとか切り抜くんだよみたいな、最近は背景を合成して切り抜いたりしてるとかを前に教えてもらったことがあって、なんでだろう、私のブログちょっとダサいのかな。でもなんか確かにそうかもしれない。なんかやっぱ金村のブログとか読むと写真がおしゃれなんですよね。困ったな。いやでもちょっと実話の話、最近みんなメンバー内でフィルムカメラのアプリが流行ってて、で昔その金村に教えてもらったアプリとはまた別のアプリが流行ってて、いろんなフィルムカメラのフィルターで撮ることができるアプリで、私もつい最近そのアプリ始めたんですよ。そう、そしたら結構楽しくなっちゃって、でもなんかそれで自撮りっていうよりかはなんか景色とか撮るようになっちゃって、あんまり自撮りができてなかったので、そう、私の一枚目自撮りばっかじゃん。多分そのブログ自撮りしかないねえあ、でもそれフィルム、最近のバナナ塩焼きそばは最後はフィルムカメラでスタッフさんに撮っていただきましたでも多分見ればわかると思うんですけど、そのブログの一枚目はだいたいニブちゃんの自撮りだなって。あ、でも、それお母さんが撮ってくれ。そう、毎回自撮りなんですよね、一発目は。いや、でも変えようかな。そろそろ変える時代が来たのかもしれない。加藤志保さんのブログ、スタッフさんが見つけたそうです。うわー！飛行機雲撮ってる！空だ！しかもフィルムカメラのアプリ。やっぱこう、そういう時代なんだわ。ついていけるかな？いや、飛行機雲もいいですね。はい、じゃあ続いてのメールに参りたいと思います。千葉県にお住まいのフットさんからいただきました。ありがとうございます。最近富田さんがコーヒーマシンを買ってラテアートの練習をしているそうです。自宅でラテアートをするなんてかなりのおしゃですよね。 書いたのをすぐに自分で飲むと思うと少し切ないですか？てんてんてん。なかなか苦戦していて難しいみたいですが、にぶちゃん、これやってみませんか？いや、この話ね。まあまあまあ、とりあえずじゃあちょっと判定参りますよ。こちらのお社情報は、やりません潔い。いや、これ知ってるんですよ。富田鈴香からコーヒーマシン買ったんだ、みたいな。え、でもラテアートの練習をしてることは知らなかったんですけど、ちょっとじゃあ一個言うと、私もコーヒーマシンは買いたいって思ってます。けど、ラテアートはしなくていいかなって思っちゃってました。この間、タンブラーか何かに入れて持ってきてたんですよ。で、え、それもしかしてって言ったら、そう作ってきたのって言ってて、いや、確かに、長い目で見たらコスパもいいし、でもラテアートで、ブログにアップ、でも多分私、なんか、ニコちゃんマークとか、最初はなんか、それです、なんかその柄も自信ないなぁ。いや、でもすごい素敵だなって思いました。ありがとうございます。では、続いてのメールに参りたいと思います。兵庫県にお住まいのケモルネターンさんからいただきました。ありがとうございます。メンバーのやっていたおしゃれな行動ですが、日向坂46の美容番長、高本彩香さんは、お風呂で洗顔をした後、金が入ったパックを顔に塗っていると、浜松町方面のラジオでおっしゃってました。金が入ったパック？高本さん曰く、お肌はすべすべになるけど、相当なお値段なの。だそうです。だって今、金ってめちゃくちゃ高いらしいですよ。おしゃれは最大の自己投資です。ぜひとも、金パックをして、いや、超最終形態のゴールデンフリーザかよって自分に突っ込みましょう。にぶちゃん、これやってみませんか？あ、悩むな。いやでも決めました。こちらの情報はやります！っていうのはなんかちょっとやりますって言ったけど、いや詐欺じゃないかって言われるかわからないけれども、まずは金が入ったパックはハードルが高いので、まずは金色のパックから始めさせてもらっていいですか？金色のパックから金の気分を味わって始めていきたいですね。ちょっと本当に、でも本当に存在するんですか？金の入ったパックって。あ、一回はやってみたいな。でもパックとか手軽にポチって買ってできると思うので、わー嬉しい。結構メンバーの方って本当に自分が知らない情報がたくさんあってすごいですね。ありがとうございます。続いては兵庫県にお住まいのヤホスカズキさんからいただきました。ありがとうございます。これちょっと待って、本当なの？いや、これ絶対嘘だと思う。当番組のパーソナリティであるおしゃみくてぃとおしゃれびみほさんは、伊達メガネをカバンに常備しているらしいです。なので、にぶちゃんも意味もなく、伊達メガネをカバンの中に入れておきませんか？ちょっとこれじゃもうすぐ決めちゃいますよ。こちらの情報は、やりません！だって、私は荷物が多いんですよ。荷物が多くて頑張って減らしてやっとショルダーパックパンパンかなぐらいの私がさらにメガネまで入れたらもうどうバッグちっちゃくなる計画がさ、いやおでこにもう恥ずかしい恥ずかしい、多分私の前すぐ風で飛んでっちゃうから。いやでも絶対嘘だよ。本当にカバンに常備してるんですか？聞いたことないんだけど。本当ですか？マジか。でもなんかいつか多分伊達メガネかな、多分ブルーライトカットメガネだと思うんですけど、金村がレッスン中にメガネをかけてたんですよ。絶対やってるって思いました。あ、美穂かな、美穂もかな、どっちか二人ともやってるだろうな。絶対あれはやってますよ。いやでも確かにおしゃれなんだよな。でも荷物を少なくしなきゃいけないのにな。じゃあもうここで、わかりました。もうこの襟のところにかけるしかない。一番ダサいかもしれない。そんなことないかな。そうするしかないかな。続いては神奈川県にお住まいの3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。2021年8月29日の牛尾紗理奈さんのブログにて空について書かれていました。ほう。夏はいつも日傘を差して自分で影を作ってしまい、夏の空の美しさに気づかなかったようです。毎日毎秒変わりゆく空の表情に元気をもらっているらしいですよ。おそらくにぶさんはどでかいリュックを背負って日傘、サングラス、マスク、 帽子、サンバイザー、おばあちゃんが自転車に乗るときに腕につけるやつなどを身につけて空を見てるんじゃないですか。日焼け対策もいいけど、たまには空を見上げる。ニブちゃんこれやってみませんか。まあまあまあまあまあ、じゃあちょっと行きますよ。結果、こちらのおしゃ情報は、やりまーす！というかやってまーす！いや、私もちゃんと空めっちゃ見ます。あと、今日は晴れて、まず家で窓からカーテンをちょっと開けて、うん、今日はいい天気だなとか、今日は曇りだなってちゃんとチェックするし、今日オレンジ色の夕日見れたって嬉しくなることもあるし、今日雲が少ないんだ。でも、おしゃと空は外せないですよね。え？なになに？金村は何？空の辞典？何空の辞典って。え、空についての辞典なんですか、これ。あ、だからこの雲が、とか、鱗雲とか。ちょっと今コンタクトずれちゃった。びっくりして。そんなのが存在するんだ。おしゃアイテム。え？すごい。いやー、すごいなー。多分、うちにあったら、どんどんどんどん本棚に積まれてって、なんか埋もれてくなー。いやー、すごいわ。今もうびっくりして、なんかみんなは、頑張ってるのに、私はって。いや、でもそういう企画なんだわ。いや、そういう企画。いやー、嬉しい。空の辞典めっちゃいいわ。私、お花の辞典欲しいです。そしたら。お花の辞書？この、お花の名前あんまわかんないので、なんかこの間メンバーがネモフィラ畑見に行きたいなーって話してて、その時私ネモフィラわかんなくて、やばいって必死に Google で調べて、あ、知ってるこれって思ったので、最近なんかメンバー間でお花流行ってて、あーね、ちょっとこれ話していいですか。こないだ、金村美玖とそれこそ出かけてる時に、最近お花にハマってるんだよって言われて、お花みたいな。で、私すぐ枯らしちゃうかもみたいな。もう話がもうまずそこかよみたいな感じだけど、でもちゃんとお家には花瓶があって、で、あ、お花屋さんあるって金村と歩いてて、で、じゃあ買おうよ、一緒に買おうよって言ってくれたんですよ。あ、じゃあ分かったよみたいな、もう金村が言うならって言って、こう三輪ぐらい、あ、まあこれかなこれかなみたいな感じで買ってお会計済まして、で、あ、金村買ったよ、金村何にしたって言ったら、金村何も買ってなくて。え？え？待って待って、一緒に買うって言ったじゃんって言ったら、いや、家にあるからいいわみたいな。買わないんかいって思いました。嘘。いや、でも家にあるって言ってましたよ。嘘なのかな。え、でも嘘だったらドライフラワー飾ってるなんて言わなくないですか。いや、めっちゃ面白い。そう、買わないんかいって突っ込んで、これどっかで話すねって言いました。飾りました。あ、でももうその花、あの、卒業されました。ほう。続いて、茨城県にお住まいのアラドラ支店長さんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんの TO トップオタでおなじみの宮田まなもちゃんは、ニブちゃんが目指すおしゃな大人の女性の見本だと思います。そんなまなもちゃんがやっているおしゃなことは、ズバリ穴の開いた服をよく着ることです。特にオシャレの服を着ることが多い気がします。確かに穴の開いた服を着すぎて仲のいい小魚ちゃんから怒られたなんて話も聞きますが、それでもなおおしゃを突き通しているところがまたかっこいいですよね。ニブちゃん、これやってみませんか。ちょっと違うな。まあ、とりあえず行きますよ。こちらのおしゃ情報は、やりません。いや、やっぱりちょっと、宮田まなもさんには、宮田まなもさんだけがその枠なんですよ。その枠は一枠しかないんですよ。やっぱマナモしかできないことだと思う。穴か。でも、おー、私持ってました、ジーパン。でもお母さんに何それって言われちゃって、恥ずかしくて。ちょっと欠点があるんですよ。やっぱ穴の開いたズボン、膝のところに開いてるので、やっぱ足を通すときにそこに足出ちゃって、あーあーあーってなっちゃうのが欠点だけど、確かにおしゃかもしれないです。あ、これ実はっていう情報ですね。やっぱり皆さんの知らないうちで、ニブあかりは成長をしていたんですよ。来てないでしょ。くっくっくっくー。いやー、いろんなおしゃ情報がありましたね。いや、結構読ませていただきましたけど、まず、まあ、やっぱやらなきゃって思ったのは、ブログにアップする写真ですかね。なんか背景がちゃんと可愛いところで撮らなきゃなって思いました。確かに、 メンバーとかスタッフにここで自撮りするのって言われることは多々ありましたね。モザイクすればいいかなとか考えちゃってるの。ダメダメ、そういうところだわ。え、でもおしゃれって言われる写真の何が一番違うかって、やっぱりスマホで撮るんじゃなくてフィルムカメラ、もうちゃんとしたカメラで撮ってる写真だとやっぱおしゃれって言われるくないですか。いや、で逆にちょっとスタッフさん、逆にみんながフィルムカメラで撮ってる、なんか一人ドアップだけを突き進むアップだけの字でアップだけブログ、何を撮るにもアップ、もうそれはもう番外編みたいな、一回限りじゃなきゃ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
さあ、ここからは普通のお便り、普通お便りのコーナーとなります。それではまずはこちらのメールです。茨城県にお住まいのアラドラ支店長さんからいただきました。ありがとうございます。先日ショールーム配信にて山口春代ちゃんが、ニブさんは私の家に来ると必ず床で寝る、ソファーがあるのにという暴露をしていました。ニブちゃんは普段から床で寝ているのですか、それとも単純に春代ちゃんのお家の床の寝心地がいいのでしょうか。ニブちゃんの生態がますます謎めいてきたので、よろしければ詳しく教えてください。そうですね、実はめちゃくちゃメンバーで一番山口春代のお家に遊びに行っていて、毎回寝ちゃうんですよね。ひどい。ひどいのかな。え、なんか、最初はお家でちょっとパーティーじゃないけど、ご飯食べようって言ってお家でご飯食べてたら、眠くなってきちゃって、お昼寝して、ガチで寝ました。あとは、一緒に遊びに行っても、なんか、朝早くに遊びに行って、結構もう疲れてきましたね、みたいな。確かにね、って言って、もう帰る？帰ります？みたいな。じゃあちょっとうちでゆっくりしよっか、みたいな感じで。遊びにせっかく行ったのに早めに帰ってきて、もう夕方とかいいぐらいの頃になんか眠たくなっちゃったって言って毎回寝ちゃうんです。でもしかも毎回床で寝ちゃうんですよね。でもハリウンチの床は寝やすいです。私自分のお家で床で寝たことないです、本当にないんですけど、絶対ベッドかソファーもあんまりないんですけど、なぜかハリオのお家だと床で寝ちゃうんですよね。フローリングです。でも床で寝るの気持ちくないですか、なんか夏とかは冷たいし、まあ行った時冬だったんですけどね。はい、続いて、お、ありがとうございます。あら、栃木県にお住まいのうたらさんからいただきました。ありがとうございます。15歳女の子の方だそうです。カラーチャートの皆さん、こんばんは。人生で初めてアイドルが好きになったのは日向坂46さんです。嬉しい。お日様になってから1年が経ちました。今年はこれからの人生を左右する受験の時期に入ります。私は入りたい高校が決まっていて、まだそこの学力には届かないけど、勉強を一生懸命頑張ろうと思います。そこで皆さんに受験での対策やエピソードを教えてください。これから日向坂さんの曲に何度も助けられると思います。日向坂さんもこれからの活動を応援しています。わー、嬉しい、ありがとうございます。すごくほっこりしたメールで、初めて好きになったアイドルが日向坂46って本当にありがたいですね。受験、高校受験ってことですよね。いやー、懐かしい、何年前の話だろうって今ちょっと考えちゃった。ひたすら勉強なんだろ。あ、私そうだ、一個ご褒美勉強方法をやってて、例えば問題集で、じゃああと5ページやったらチョコ一粒食べる、あと5ページいったらチョコ一粒食べるっていう、なんかちっちゃな幸せ、ちっちゃなご褒美を作るのも結構おすすめだなって思いました。まあ合う合わないはあるかもしれないけど、試しに一回やってみてほしいなって思います。頭良かったのはってな、わかんないですね。もう今もう忘れちゃいました。あの時は良かったのかもしれないし、どうなんだろう、普通ってことにします。例えると、そうだなぁ、エクレアぐらい。え、怖いよー、できないでーす。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでニブアカリがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。今週はすごく楽しくて、いっぱい口が回った日でした。なんて言うんだろう、なんか、口が回ったっていう言葉あるのかな？ まあまあそんな感じ。もうおしゃべりが止まらない今週でしたね。すごく楽しかった。しかもやっぱりおしゃれのコーナー、いやちょっとやっぱりあや姉さんの金のパックが結構ツボで金が入ったパックかみたいな、そんなものが存在するんだって知らなかったので、とりあえず急いで調べたいなって。やっぱ美容番長は進んでいる、もう別世界のところまで次元が違うなって思って、やっぱあや姉さん勉強になりますね。ありがとうございます。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントは、アットマーク、余計アンダーバー TFM、アットマーク、YOKEI、アンダーバー TFM です。ハッシュタグは余計なことまで、ことは漢字でよろしくお願いします。フォローもよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は、日向坂46でカラーチャートの、二分分かりでしたー。おっす、ほら二分分かり、宮田真奈もが2期生初のインスタ解説だって。くっそー、先を越されちまった。こりゃ負けてらんねえな。早速オラもインスタ始めっぞ。次回余計なことまでやりましょう。二分分かりインスタ凍結、みんなオラにいいねを分けてくれ。失敗しちゃった。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。はい、今回の収録も終わりました。聞いてくださった皆さんありがとうございます。いや、突然ね、始まったドラゴンボール風次回予告。次回予告どうだったかなってめちゃくちゃ楽しくて、前にドラゴンボールのね、企画とかでやらせていただいて、インスタ解説予定はないんですけれども、皆さんにこう募集させていただいて書いてくださったので、あ、ちなみに今回は群馬県の平塾長さんからいただきました。ありがとうございます。いや、これからドラゴンボール風次回予告ちょっと始めていって、なんかオープニングトークを思い出せ、沸騰させられるというか、結構好きだったので、なんかまさかの、ここで来るんかって。でも、いや確かに次回予告ですもんね。まあ、めちゃくちゃいいと思いました。なのでこれからバシバシ送ってくださると嬉しいです。結構意外となんかポンポンエピソードが思いついて今回本編で話してたので、なんか、東京 FM って東京駅近いですよね。東京駅が好きで、
はい、
東京駅の駅地下みたいなが好きなんですよ。で、あるショップにハマってて、毎回海外のキャラクターがやってくるお店があって、そこに行くたびになんか、あ、このメモ帳かわいいとかハマってるんですよね。なんてお店かもわからないし、その海外のキャラクターで見たこともない、そう、ショップ。本当に。そこで、一回、メモ帳を買いました。あんま使ってないです。使ってないんかいって感じなんですけど。東京駅は好きですね。なんか雰囲気が好きで、大きいですね。そこでなんかたまに来る期間限定のショップとか、なんか寄りたくなっちゃうんですけど、別に意図して行ってるわけでもなくて、東京駅、あ、近いな、意図してとか、なんか通るな、みたいな時によく行きますね。おすすめです。東京駅。
東京 FM から
東京駅
っていうつながり？
そうです。
うん。BLT は知ってくれる？
なんで台本に書いてありますもんね。そうですよね。はい、台本ではこう BLT さんのお話が書いてあったんですけど、はい、まあ、BLT さんの表紙は初めてでして、以前グラフ BLT グラフではあったんですけど、しかも一人での表紙は初めてでして、関東の方には影山さんと富田鈴香も登場しておりまして、すごく良かったです。自分で言うのもなんなんですけど、雑誌ちゃんとチェックしてるんですけど、めっちゃ良かったですね。結構表紙は明るいハッピーだなって思ったんですけど、中面は結構大人な、まあ衣装も結構大人な感じのが多くて、雰囲気も良かったですね。しかもめちゃくちゃ大きくて、ポスターも。なんかお母さんが、もう BLT3 冊買ったんだよ、みたいな。もう、3冊ももういいよいいよって、1冊もらえたしさ、みたいな。いいのにって言って、この間また行ったらなんか段ボールが届いてて、どうしたのって言ったら、このポスター良くてねーって言って、 また3冊買っちゃったみたいな、ええって言って、じいちゃんとばあちゃんに渡そうかなって言ってくれてて、すっごく嬉しかったです。ちょっとほっこりして、ニヤニヤしちゃいましたね。嬉しかったです。これでおじいちゃんとおばあちゃんとかにも見てもらえたら嬉しくて、いいですね。ほっこりしたエピソードでした。ということで、来週もお楽しみに。オーディー。